それではお願いいたします。スタジオベロシティの栗原健太郎さんと岩月美穂さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは、今回の応募作品を通してのお二人のご感想をお願いいたします。
はい、329作品ということで、はい、大変多くの方が応募してくださったということで、審査もかなり大変だったんですけれども、はい、いろんな考え方が、見られて、僕自身も大変勉強になったという感想です。
はい、そうですね、たくさんの多くの方の作品を、拝見して、すごくみんな力が入ってたと思うんですけれども、テーマが明暗っていう初見的なテーマだったので、そこからこう、多様な考え方とか価値観みたいなのが、はい、このプレゼンテーションを見て伝わってきて、私たちも考えさせられるところがありました。
はい、ありがとうございます。それでは、一次審査を通過しました作品の番号と公表をお願いします。
はい、じゃあ二人とも別々にというか、はい、相談しつつ、半分ずつ、発表します。
お願いいたします。はい、
まず僕は15番なんですが、
はい、15番、はい、
15番の方の案は、ちょっとテーマの名と案っていうのとは、一致してないかもしれないんですが、建物を、何分割かで切って、一辺だけくっつけたまま、その建築をこう開いていくというか、パカッとこう、本を開くように開いていくっていう案でして、はい、分棟のようでありながら連結した集合住宅でもあるような、その中間的な案になってまして、その一辺だけ、点でこうくっつけたっていうアイデアが大変、印象的で選びました。はい、でこの方はその、パカッとこう開いた時にできる外部空間を、庭として使ったりとか、そこに、渡り廊下みたいな動線を作ったりしてるんですが、もうちょっとこの案を考えてみると、もともと一体だった空間を切り離して間に外部空間を取っていくっていう案なので、はい、どっちかっていうと、できた外部空間は、それ自体が新しく生み出された空間なので、はい、外部空間に何か、動線とかを作るっていうことよりは、それよりもその切断面といいますか、パカッと開いた時の新しくできた立面っていうのが2面あるんですが、はい、そこの表現をもう少し普通の、外観と違う表面、もう少しガラス面を多くするであるとか、せっかくできた外と、もともとあった中とが、物理的に強引につなぐんではなくて、ファサード面をもうちょっと考えることで、新しくせっかく作り出した外が魅力的に内部と関係したりとか、内部がよりその新しく作り出した外によってより生活が快適になるっていうことを、その表面、外装の表面の考え方をもう少し突き詰めると、 このアイデアがより生きてくるのかなと思って、まあそういうことを自分でも考えるきっかけになるような、
はい、
面白い案だと思って15番をまず選びました。
はい。
で、次に37番なんですが、
37、はい。
37番は、まあ今回のテーマとかなり、まあ、ぴったり来てるような案でして、
はい、
まあ、光、基本的には、まあ、真っ暗闇の空間を想定して、そこにスポット的に明るい空間をポツポツと暗闇の中に作ってるんですが、その明るい空間は、目に、物体が見えたり、空間的に目に見えるスポット的な空間が、まあ、暗闇の中に点々とありまして、で、この人の案が面白いのは、その明るく見えてる空間が、
はい、
コンセプトというよりは、その見えてない周りの暗闇の部分、そこを、まあ、余白ではなくて、予告と読むんでしょうか、あの、余るに、黒いと書いて、余白ではなくて予告っていう、空間、環境として位置づけてるんですが、まあ、僕は、昔、海外に行った時に、プラダミュージアムっていうところで、
はい、
真っ暗闇を体験させるアーティストのインスタレーション、に行ったことがあるんですが、
はい、
まあその時に感じたことが、本当に何も見えないと、まあなんて言うんでしょうか、まあ不安みたいな気持ちも少しは生まれるんですが、まあある程度、まあ安全だと分かってる中での暗闇っていうのは、まあ本当に、まあ不思議な体験というか広がりが、うん、あるというか、まあ、イメージしかなくなると言いますか、まあ、視覚が、目の視覚の効果がなくなることで、その中をこう、さまよいながら移動していくっていう、体験が、まあ、すごくこう、いつもと違う、空間の広がりを感じたのを覚えていたので、
はい、
その自分の体験と照らし合わせて、闇みたいなものを空間の環境としてもう一度可能性として捉え直そうっていう、37番の案は、非常にこう、ま、共感するものがありました。
はい。
ということで37番、まあ、闇についての可能性を感じた案ということで、うん、37番を選びました、
はい、
で続きまして、どうしようかな212番なんですが、
はい、212番、はい、
はい、でこの案はまあ、わかりやすいアイデアの案でして、まあ、モーゼの10階っていう映画がありますけれども、
うん、
海がこうバーッと裂けていって、
はい、
まあ、海底が見えるような、現象があって、
うん、
まあ、その海が真っ二つに割れた空間を人々が渡っていくっていうシーンが有名ですけれども、
はい、
まあ、それに似たような、透明な壁みたいなものを、海に立てていって、その間に海底があって、その透明な2つの壁の間が、まあ、地面になってくるっていうような、で、その透明な壁の断面で、まあ、海の中が、見渡せることができながら人が そこを体験できるっていう案なんですけれども、はい、これもまあちょっと光とか、まあ明と暗っていうこととは直接的には関係がないかなとは思ったんですが、まあいろいろ案を見ていく中で、すごく面白いなと思いまして、ただちょっと気になったのは、結構その細かい話かもしれないんですが、作り出してる透明な壁の空間が、ちょっと幅が広いなと思ってまして、
はい。
210番なので、
はい。
パースペクティブというか、イメージ図版を見ると、はい、人に対してかなりその幅広く海を切り取る、はい、アイデアを示してるんですが、
はいはいはい、
まあ、本当にこれをやろうとすると、
はい、
やっぱり環境的な負荷も大きい案だと思ってるので、まあ、僕としてはやるんであれば、もうちょっと、狭い空間、幅が狭くて、まあ、なるべくその生態系とかに、こう影響が、まあちょっとしたものなので、あんまり影響がないかなっていうような、なのにもかかわらず、相当、まあ、水族館以上のことが、環境としてこう、起きているような、そういう、まあ、やったことに対する対効果みたいなものの差がアイデアの切れ味なのかなと思ってるので、
はい、
あんまり大きいことをやりすぎると、それに対しての効果が大きくなるのは、まあ、当然だろうと思うので、
はい、
もうちょっと幅が本当に狭い感じで、やってもらえるともっと、逆に切れ味が出たのかなとか思ったり、
はい、
まあもしくはもう本当にこれをポジティブに捉えるんであれば、まあ直線っていうことだけじゃなくて、行った先に何か溜まれる広場みたいな空間も透明な壁で作り出されてるとか、
はい、
まあポジティブ側に行き切るんであれば、空想側に行き切るんであれば、直線の空間だけじゃなくてもよかったのかなとか、うん、まあそういうのも含めていろいろイメージをこう考え、させてくれる案だったので、面白い案だなと最終的には思って、投票しました。
はい、
で続きまして、286番なんですが。
286番。
はい。
はい、
286番は、まあ、プレゼンテーションがすごい、気に入り、まあ、気に入るというのはちょっと、あれですけど、はい、素晴らしいなと思いまして、はい、まあ、スケッチで、プレゼンテーションをまとめてってるんですが、雰囲気がすごいいいなと思ってまして、で、この案は、ちょっと文字がちっちゃくて全部を、読むことが画像的にちょっと完璧に読むのがちょっと、まあでも大体読めるので読んだんですけど、
はい、
まあこれは雨戸を、雨を吸収する素材を使うことで、まあ雨が吸収されて水分を含むと、そこに環境的な熱の温度の差ができてくるので、最終的に、まあ、水分を含んだ雨戸によって街に風を降り出そうとする案でして、
はい、
で、まあ、始まりとしては雨戸っていうその建築の部位に注目してるんですが、最終的に起きてる現象としては、街の中に風を起こすっていう建築の部位から始まって、まあ、広く環境の現象まで考えが及んでいるので、 そこが素晴らしいなと思いました。うん、で、あのプレゼンテーションも、あの考えてることとスケッチが、あの親和性が高くて、あの素晴らしいなと思ってます。で、まあ、あのもう一つ、いいなと思った点は、本当にこれで風が起きるのかっていうのを、自分で、30分の1だったかな、あの何分の1かで模型を作って、実験をしているというところが非常に好感が持ってました、
はい、
まあ、環境的な案、まあ、風であるとか光であるとか、そういう環境現象に言及する案っていうのは、何かアイデアがあったとしても、それが本当に、その現象が計算通り起きるのかっていうところが、実際は大変重要だと思いますので、それを自分で実験して確かめてみるっていう、その部分が、他の案よりも、こう、一歩進んでるなと思いまして、そこも好感が持てました。で、はい、最後に、
はい、
ただそれであれば、うん、雨戸にこだわるだけではなくて、建築の外壁全体とか屋根全体とか、もっと面積を増やしてやれば、もっと効果が、高いんではないかという逆説といいますか、そういう部分が、あの気になったところはちょっと、もったいなかったのかなと思いまして、そういうところがちょっと気になったは気になったんですが、あの大変素晴らしい案だと思いました、
はい、
で最後に、はい、128番なんですが、
あ、もう一回お願いします、番号
128。
はい、128ですね。
はい。はい、これはすごいシンプルな案でして、
はい、
半透明の壁を、都市の中に1枚建てるだけという案でして、はい、で、まあ、一枚の壁だけで何ができるかっていう意味では、212番のその、海の中に透明な壁を立てていくっていうのと少し似てるんですが、こちらの案は半透明っていう、透明な壁じゃなくてわざと半透明にしてるっていうところが特徴でして、まあ半透明にすると、その反対側が完璧には見えなくて、まあ、微妙に、向こう側が、人がいるいないとか、明るいか暗いかとか、まあ、曖昧にしか映像がわからないっていうのが半透明の効果だと思うんですけれども、それでこの案では、まあ、午前と午後で、東側の光と西側の光っていうのが、当たる面を、なんて言いますか、変えるように、そういう位置にわざと半透明の壁を立てるっていう提案をしてまして、うん、まあ、暗い方から明るい方っていうのは非常にこう、見えやすい、透明度が、上がったように感じるっていうのが、現象としてあるので、それが午前と午後で、反転して、感じられるという案でして、まあ、これも、まあ、僕がアイデアの、こう切れ味というか、良し悪しを見ていく中で、シンプルなことしかやってないのに、意外と、面白いことが起きそうだ。まあ、その、やったことに対する、効果みたいなものが、まあ、見てる中で、評価の一つの基準として捉えているので、 そういう意味では半透明という素材を使った壁を1枚立てただけの案という、入りとしてはこれ以上、まあシンプルなやり方がないじゃないかということしかやってない、ことについて、空間的な環境的な違いが生み出されるという意味においては、非常に切れ味が鋭い案だと思いまして、この128番も一票入れようと思いました。でその他、ちょっと入れなかったんですけど気になった案として、はい、63番があったんですが、
はい、
63番はまあ最終的には、ちょっと投票は控えたんですけれども、はい、気になったので少し触れさせていただきたいと思います。
はい、
63番は、太陽光パネルっていうのをテーマにして、通常太陽光パネルは発電を起こす、設備機器なわけですが、その太陽光パネルは、太陽光を当然受けている面なので、はい、その面っていうのは光をかなり、受けている面というふうに規定していまして、その面はただ、雲が出てくれば光が、薄くなっていくし、もし近くに、木があるとその木の影も影響しているということで、その日の天気とか、光と影の、影響を映し出す面というふうに捉えているようでして、でその光の、その日の状況っていうのが、各太陽光パネル設置面によって、それを世界中まで広げて考えると、各面でいろんな光の環境が あるだろうということで、発電っていうところからその光の環境を映し出す、面というふうに捉え直していて、その光の環境とか映像みたいなものを、何かこう、難しいですねこれ、転送するようなシステムを考えていて、発電しつつもその環境を、なんて言うんでしょうか、光の環境として、をチョイスできるというようなシステムを考えてるんですが、ちょっと太陽光発電の面を光的な環境の面として、それが生活に影響する光の面として捉え直せないかっていう入りはすごく魅力的だなと思ったんですが、
はい、
難しいですねこれ。普通は太陽光パネルはやっぱり影が落ちるところに設置されていないし、世界中の太陽光パネル設置面でそんなに違いが実際にあるのかとか、そういうことを考えると、主張されているような、魅力的な光的環境の変化っていうのはそんなにないんではないかっていうふうにも少し思ってしまったので、
はい、
そういう意味でちょっと、発表していただいたということに、
はい、
続けて。
はい、私の方では、二人で相談したんですが、24番を挙げさせてもらいました。
はい、24番。
で、はい。で、これはですね、ガラスの、透過率っていうものがあるので、で、その透過率っていうのが、その厚みによって、光の、入り方っていうのは内部に光 が入る入り方が変わってくるっていう、ことを利用して、壁の空間が、厚みがあるような空間になっていて、その内部の光を、まあ、プレゼンテーションとかでもこう綺麗に表現してるんですけれども、うん、あの、まあ、その、イメージがすごく綺麗だったし、まあ、あの今までのその光にないようなその幅み、その光の幅みたいなものが、あの、あるような気がして、これが、あの、すごく、あの、面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。
はい。
で、まあ、そうですね、その光の幅っていうので、まあ、例えばそれがちょっと、あの、水面、水の中にいるような状態に見えるのか、その辺もちょっと、これがイメージなので、うん、先ほどもあったんですけど、まあ、簡単な実験でもいいので、その辺が、なされたような状態になっていると、なお、いいんじゃないかなというふうに思っています。
はい。
はい。続いて、69番ですね。
はい。69番。はい。
で、これは、住居の内部空間スペースを最小限に抑えていて、それで、まあ、敷地の中で、グラデーション上に空間、グラデーション、その、まあ、空間的質のもグラデーション上だし、まあ、光的にもグラデーション上になっているような状態で、うん、で、私が思っているのは、まあ、明るいっていう、その一般的に人が思う空間の明るさのイメージなんですけれども、明るいっていうのは開放的で外の環境に近いっていうことと、あとは他人と、関わりやすいっていう状況が明るいっていう状況にあると思っていて、で、暗いっていう、状況だと、まあ、そこに長時間人は、まあ、あまりいるとこう不安になってしまうっていう状況があったり、外の環境とすごくこう差があるような状態っていうのが暗い状態には作られていて、まあ、そういう暗い状態だと、まあ、他人とこう、まあ、関わる機会とかも、まあ、近くにいる人であれば関われるんですけど、まあ、ちょっと暗いとそういう機会が少なくなってしまうっていうことが あるんじゃないかなと思っています、
はい、
そういう中でこの69番の作品は、そこをうまく捉えていて、まあ、住居スペースを最小限にして軒下スペースが、住居スペースよりも少し明るい状態になっていて、外部、半外部空間で、で、そこから人との関わり合いを、外に広げて、展開していくような、状況を作り出していて、その辺がとても魅力的な空間ができているのではないかなと思って、これを選びました。
はい。
次に、選んだのが、163番なんですけれども。
163番。はい。
これも、24番と少し似ている、その、透過率の、話になってくるとは思うんですけれども、まあ、中にその水なのか、もう少し、持つようなオイルっていうか、そういうものを使ってもいいと思うんですが、
はい、
その水の、濃さだ、色の濃さだとか濁り方によって、透過率が違ってきて、で、それが内部空間に、光のその状態に幅を持たせているというところで、まあ、24番と似ているところがあるんですけれども、それが今までにない新しいファサードだったりとか内部空間のあり方みたいなところに、つながっていくのではないかっていうことと、まあ、色を使っているので、その色を通して内部空間にもその柔らかい色が満たされて包まれるようなそういう空間になれば魅力的なんじゃないかなっていうふうに思ってこれを選びました。
はい。
で、次に、279番。 個を選んだんですけれども、
はい、279番、はい、
はい、これは、床がですね、真っ暗な状態から、時間軸と人の動きによってその床の表情がこう変容していくような、そういう空間を時間とともに、変わっていくような空間を作っていて、でまあ、それがですね、その、まあ、光があるところに人が集まっていくのではないかっていう、まあ、家庭のもとに、そういう状態が作られていくのではないかっていうことで表現をしてるんですけれども、まあ、その、床の内部空間っていうのがその変容していくことによって、まあ、それがどういう機能なのかとか、そういうことによっても変わってくると思うんですけれども、まあ、魅力的にこうな空間に、まあまあ、魅力的な空間とか、まあ、新しい空間につながっていくような期待感があったので、これを選びました。
はい、はい、
はい、以上になります。承
知いたしました。では栗原さんからの、発表が5作品で、岩月さんからが4作品ですね。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、それでは一番最後なんですけれども、今回のテーマのメイとアンについて、スタジオベロシティのお二人は日頃どのようにお考えでしょうか？
はい、まあ、僕たちが作ってる建築は、まあ、基本的には、まあ、光が溢れていて明るい空間っていうのが、今までイメージにありました。まあ、なるべく人工照明に、頼らないで、まあ、自然光で快適に暮らせることっていうイメージですとか、はい、まあ、それからやっぱり自然光は、朝は少し青い光だったり、だんだん夕方になってくると黄色から、まあ、赤っぽい光に変わってきたりとか、自然光が方角角度もありますけど、光の、方角とか光の強さとか、それから色みたいなものが一日のうちでも季節によっても変化する環境の要素なので、まあ、それが動かない建築の中に入っていくことで、まあ、より、動かない建築が、なんと言いますか、変容、空間が変容する、そういう一つの要素が自然光だと思うので、はい、まあ、そういうものを最大限に感じ取れる建築という意味もあって、まあ、明るい空間っていうのを、テーマに据えてるんですが、はい、まあ、今回いろんな案を見させていただいて、まあ、暗い空間、まあ、今まではちょっと暗い空間っていうのは照明に頼らなければいけないので、まあ、ちょっとネガティブに、捉えていたところもあったんですが、はい、まあ、そうではなくて、暗いことの、良さ、そういうものもたくさんあるんだなというのが、考えさせられるきっかけになったので、まあ、今後は何か暗い空間の良さにも自分の設計としてもチャレンジしていけたら面白いのかなというふうに考えながら、審査をさせていただきました。大変楽しかった、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、先ほども作品の説明の時にも話したんですけれども、まあ、一般的に、まあ、人が思うその明るさ暗さっていうののイメージが、まあ、 先ほども言ったんですけど、まあ、明るいだと開放的、外の環境に近い、他人と関わりやすいとか、暗いだと、長時間の場合は一人では不安だったり、外の環境との差がすごくあったり、他人とその関わりにくいっていう、話をしたと思うんですけれども、基本的にその、まあ、夜、一日の中で夜が、来ると、基本的にはもう暗い空間に自動的にこうなってしまうっていうのが現状としてあるので、まあ、私たちがこの作る空間というか建築は基本的には内部空間を作るので、どうしても外よりは暗い空間になってしまうんですけれども、そこは、まあ、夜が来れば、もう元々自動的に夜になってしまうのだから、やっぱり明るい時は、その建築を作って、だとしても、その明るい空間ができるだけ作れるような努力をしたいな、それは外の環境に近づけたいなという気持ちでやっているんですけれども、そうですね、というところがもともとあります。ただ、全てが明るい空間になってしまうと、やっぱりその人の場所とか、まあ、居場所っていうか、まあ、多様にその場所の性質っていうのはあった方がいいので、すべて一律な明るさっていうわけじゃなくて、やっぱりその、まあ、少し暗い場所とか明るい場所とか、そういうのがその自分の生活の中で多様なその居場所っていうのがあった方がいいとは思うので、そういうことも心がけてやってはいるんですけれども、まあ、そういった意味で、まあ、例えば友達と二人でいたら真っ暗な場所でもそれが無限の空間にこう広がりがあって楽しく思えたりするし、まあ、それはそのどういうシーンによるのかっていうところもあると思うんですが、うん、そのようなこともですね、すごく今回のこの11作品ですかね、はい、とても多い作品を見させていただくことによってまた自分たちも新たにその明るさ暗さっていうところの、まあ、意味を問い直してまた新しくこう考えていきたいなというふうに思っています。はい。